ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー。FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺エリアの楽しくて役に立つ様々な情報を皆さんにご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学の2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の中澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、11月28日なんですけども、
はい、
僕がですね、まあ、僕のことになっちゃうんですけども、
はい、どうぞどうぞ。
あの同志社大学のですねサークルに僕は実は所属してるんですけども、
そうですね、はい、はい、
同志社大学のですね学祭のイブ祭がつい先ほど終わりましてですね、
はい、うんうん、おめでとうございます。
おめでとうなのかな。
お疲れ様です。
お疲れ様です。なんかそうそう、で先終わったところですぐ駆けつけたところなんですけども、
はい、何をしてたんですか。
僕はその軽音サークルに入ってるので、まあライブですね、うんうん、もう音楽のライブをしてたんですけども、うんうん、まあそこで騒ぎすぎてですね声がちょっと枯れてるんです
よ、ね、はい、そうですね、今日ちょっと大丈夫かなって心配っすね。
そう、後のことちゃんと考えろよってみんなにそうツッコミされるような声なしですけども今日はまあでもほんまに今日はめちゃめちゃ盛り上がってもらいましたし、はい、僕実はイブ祭3日間とも出たんですけども、うんうん、本当に先輩方にもよかったよって言ってもらえたんで、
うん、
はい、まあ本当に後輩たちにもいい姿を見せられたんじゃないかなと思います。
はい、
その調子でラジオもその勢いで、
う
ん、
そうですね、来年の後輩とかもね。
なるほど、一回戦聞いてる先輩頑張ってるよ。はい、
テンション上げていきましょう。
テンション上げていきましょう。はい、
この番組は皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージのお送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。牧原紀之で冬が始まるよ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の中澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリア内でお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。今回のゲストはいざカエルキャラバン in 北区から福塚素直さんに、おさなさんをお迎えしています。こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
仏教大学から来ました福塚です。よろしくお願いします。
お願いします。さあ今回はですね、いざカエルキャラバン in 北区っていうイベントを主催されてるのが親父、ね、おふくろの会、ね、うんうん、そうですよね、
はい、今週末の日曜日にあります。
ありますよね。それが親父おふくろの会っていう会が主催なんですけども、
はい、
この親父おふくろの会っていうのはどういった団体なんですか。
そうですね、親父おふくろの会と言われるとですね、親父ってなんぞやと、おふくろってなんぞやっていうふうに聞かれると思うんですけれども、うん、まあ、そもそもなんで僕が学生なのに親父と呼ばれてるかっていう話になってくると思うんですけれども
そういう話なんですか。
でも聞かれてる方は、え、親父おふくろの会でしょ、え、学生が親父ってな感じになると思うんですけれども、私は決して親父ではございません。今回ちょっと代理の方で来させていただきました。
はい、
その親父おふくろの会とは何ぞやっていう風になってくると思うんですけれども、親父、まあ、言ったらみんなのお父さんにあたるものなんですけれども、はい、子どもの父親から、うんうん、もっと地域の親父になって、もっと地域の子どもたちをみんなで育てていこうよっていうようなところから始まっていまして、北区の方ではですね、親父とおふくろ、女性の方も一緒に、はい、やっていこうという形で、うん、親父おふくろの会という風になっております。
なるほど。もうじゃあもう北区の方ではもう結構もう活動的な団体なんですよね。
そうですね、活動的ではあります。
なるほど。まあ、その今回そのカエルキャラバンを、主催されているということなんですけども、
はい、
そのカエルキャラバンについて教えていただけますか。
そうですね、カエルキャラバンっていうのはですね、いざカエルキャラバンっていうものでございまして、うんうん、地域の防災訓練プログラムと、うんうん、 美術家の方がですね、考案しましたおもちゃ交換会かえっこバザールを組み合わせた防災イベントとなっています。子どもたちが遊びの延長でですね、もっと防災の知識を身につけていただければというふうになっております。
そうですね、防災大国と言われてますもんね、日本は。
そうですね、結構地震も起きますし火事も起きていますから、まあ、そういう意味でもですね、まあ、防災 その訓練とか知識を持っているだけでも、これから何が起こってもですね対応できるようになるかと思います。
そうですね、あるだけで安心 で、はい、ですもんね。
そうですね、
小学校とか入ったら防災訓練とかあると思うんですけども、
ありました、ありました。
入ってない子とかもやっぱりね、いざ災害になった時とか分からなかったりしますし、
聞くだけの知識と違って、今回は、今回やるですねカエルキャラバンの方ではみんなに体験してもらって、学んでいただきますので、学んでもう自分で体験して覚えたものは一生忘れませんので、
そうですね、
何が起きても、まあ、消火器の使い方であったりとか、まあ、こういう時はどうすればいいんだっていうのを知っていただける風にしていただければと思っております。
確かに私小学校の時消火器ってあんまし確かにあるけど廊下にはあるけど馴染みがなくて、使い方とかも前で説明してはるけど、いやもう一生使わへんしなみたいなありましたもん ね、
う
ん、
そうですね、
実際使えるって結構レアですよね。
そうですね、ピンを抜いて、はい、火事が起きてるところに向けて押すっていうのは、まあ、分かってるとは思うんですけれども、実際やってみようとすると案外消火器って重かったりだとか、これピンってどう抜けばよかったんだっけっていうのが、まあ、とっさの時にね、思い出せないとかってありますんで、そういう時のためにもですね体に覚えてもらおうというふうに思ってます。
もう本当に自分はない絶対ないと思ってしまいますよね、誰しもね。
そうそうそうですよね、っていう人に限ってあるんですね。
あるんですね。これは福塚さんは、
はい、
このカエルキャラバル、その防災の体験はされたことはあるんですか？
はい、僕自身はですねちょっと1回だけ行きまして、そこでも水消火器の訓練の方でちょっと子どもたちと一緒に、まあ、ボランティアで参加するという形でやりましたけれども、なかなかですね、まあ、子どもたちもやってみると案外楽しい。まあ、その水消火器って言ってですね、普段の消火器とは違いまして、水を入れた訓練用のものなんですけれども、それでこう的当てをしてもらうというようなことをしておりまして、やっぱり子どもたち楽しそうに見てもらえるし、まあ、来てる親御さんもああこうなのねっていうのを一緒に学んでもらうということもできましたね。
確かに親世代でも知らない人はいますもんね。
そうですね、
そう思ったら大学生でも全然学べることは多い
です、ね、そうですよね。
そうですね、
なるほど。福塚さんは今回のイベントで特にこれは推したいみたいなことはありますか？
そうですね、まあ、このかえっこバザールっていうのもあるんですけれども、皆さんから、まあ、小さい子どもたちからですね使わなくなったおもちゃとかを持ち寄っていただいて、まあ、それをポイントに交換して遊んでいただくんですけれども、まあ、体験プログラムをやることによってポイントも新たにもらえると、持ってきたものとは別でもらえるので、その後ですね行われますかえっこバザールの後の、オークションの方もあるんですけれども、そちらの方でもポイントを使っておもちゃを交換してもらうということができるようになっております。
オークション、これいいですね。
いいですね。
いや実はオークションって子どもに大人気なんですよ、セリってその私もNPO 団体とかで子どもたちと関わらせてもらって企画を立てたりとかするんですけど、その中でもセリは人気で、なんで、そうですね、当日も、はい、
セリのためにもみんながこうもっとね一生懸命にいろんな防災の訓練に参加してもらうっていうのも、
そうです、
一個の、まあ、目的となっております。
しかも防災訓練もね子どもたちがやって楽しいようにちゃんと作られてますもんね。
そうですね、楽しんでさらにおもちゃももらえる、素晴らしいですね。
素晴らしいですね、ウィンウィンですね
ウィンウィンですね、
ウィンウィンですね、
はい、ちなみにそのオークションはどういったおもちゃが出たりするんですか？
そうですね、こっちの団体さんが用意しました、ちょっと豪華なおもちゃが待っております。中身はですね僕も知らされてませんので当日のお楽しみというふうになっております。
気になりますね。
はい、
なかなか年季の入ったブリキのおもちゃ系なんでしょうかね。そはたまたイベントでしか入らないような
ハンドスピナーとか
どうなんでしょう
なんでしょうね。まあ、だいたいそのおもちゃっていうのは交換会というのもあると思うんですけども、はい、だいたいどれぐらいの規模なんでしょうかね。だいたい
そうですね、おもちゃは持ってきていただいたものを、まあ、交換してもらうだけでなくですね、うんうんうん、こちらも多少の用意はしているはずです、うんうんうん、はい、僕自身がですね結構大事にきたものでですね、直接全部を全部知っているというわけではないので、直接の明言はできないんですけれども、うんうんうん、実際来たら、あ、こんなんあるんだこんなんあるんだっていうのは子どもたちはみんな喜んでくれるとは思っております。
なるほど。じゃあもうどんな子が来ても楽しめるような、子供から大人まで楽しめるようなイベントだということですね、
は
い、
そうですね、
はい、わかりました。ではですね、また前後半の方では福塚さんのことについていろいろ聞いていきたいと思っております。では前半はこの間に実際終わると思います、それではここで一曲お送りしたいと思います。 SKE48 で12月のカンガルー。
大谷大学ハッピーアワー、本日は
2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかり、
教員の赤澤京隆でお送りしております。
後半も引き続きいざカエルキャラバン in 北区から福塚素直さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先ほど前半でカエルキャラバンというイベントで行われますカエッコバザールのお話をしてもらったんですけど、
はい、
防災体験プログラムもされるんですよね、はい、
そうです。
内容をちょっとお聞きしていこうと。
内容がですね9つありまして、はい、1つ目が水消火器で的当てゲーム、
はい、
まあ、これは先ほど、ね、まあ、前半で言わせていただいたんですけれども、うんうん、2つ目にジャッキアップ体験、で3つ目が毛布で担架、4つ目、紙食器作り体験、で紙スリッパ作り体験、で応急手当体験、で AED の体験、こちらの方ですね、幼児用救命講習となっております。はい、で8つ目にですね、
はい、
防災紙芝居、で9つ目にですね、防火着の体験をしてもらおうと思っております。
めっちゃ気になるのがたくさんあるんですけど、
はい、
ちょっと1つずつ聞いていってもよろしいですか。
はい、大丈夫ですよ。
ジャッキアップ体験なんですけど、
はい、
まずジャッキって何なんでしょうか。
皆さんジャッキ知らないですか。
知ってる人も知らない人もいるんじゃないですか、
ね、あれじゃないですか、あかりさんの大好きなあれじゃないですか。
あ、ね、乾杯、それはジョッキですね。それはジョッキですね。ちょっと違いますかね。
違いましたか、すみません。
ジャッキっていうのがですね、
はい、
まあ、車のことをよく知ってある方なら知ってると思うんですけれども、重たいものをですね持ち上げれる、はい、まあ、機器といいますか、まあ、そういう道具なんですけれども、何トンまでだったかな、結構だいぶ重たいものもできるんですけれども、家屋が倒れた時とかにですね、屋根などを持ち上げる時にですね使う器具となっております。それの使い方って案外みんな知らないものですよ。
知らないですよね。使ったことないですもんね。
ないですね。
はい、なのでそれをもっと知ってもらおうと。でどういう風に使うべきかとかっていうのを、まあ、小さい子供も含め保護者の方も一緒に知ってもらうことでですね、何が起きても対応できるようにしてもらおうというのが狙いです。
おお。いや、これ割とレアですね、チャッキって。
はい、
あと、そうですね、そうです、紙食器作りもだいぶ気になって、っていうのも紙って濡れたら終わるじゃないですか。
終わりですね。
なので新聞紙とか広告の紙とかを使ってですね、
うん、
食器を作ってもらおうと、
うん、
実際その、まあ、災害が起きた時にですね、
うん、
すぐに食器があるかとか、すぐにその足を守るための靴があるかっていうと案外なかったりするんですよね。
う
ん、なのでそういう時のためにですね、紙を使ってその食器であったりとかスリッパであったりとかを作って自分の身を守ったりとか食事ができるようにするっていうのを目的にやっています。
なるほど。はい、
実際にそれ作られたことありますか。
僕はですねないんですよ。なので他のですね、まあ、まあ団体の方だったりとかが、まあ、その時にですね親切丁寧に教えていただけると思います。
あとそうですね、AED の体験なんですけど、結構幼児用って皆さん使ったことないと思うんですよ。
ないでしょうね。僕もないです。
成人用やったらあるじゃないですか。
そうですね、
確か幼児用ポットが入ってるはずですよ。
そうなんです、入ってるんです、うん、実は、
実はで、その時のやり方も、まあ、見てもらおうと、まあ、保護者の方もね一緒についてきてくださっているはずなので、その人たちにも一緒に見てもらおうというふうに思っております。
子供がもしもの時何も動けなかったら辛いですもんね。
そうですね。
実際その AED とかのを使ってですね、まあ、救命することによってですね、救急車が来るまでの時間、そういうことをすることでしっかりその生存確率が上がるというのがありますので、そういうところでしっかり学んでいただければと思っております。
だいぶ上がりますもんね、はい、生存確率
上がりますね。
なんか気になることありますか、マセ君は。
そうですね、僕が気になったのは 防災紙芝居、
防災紙芝居はですね、
どんな内容なのかなっていうの、
僕もね内容はね知らされていないんです。
あ割と福塚さんは当日にワクワクがまだまだありますね。
そうですね、あの、まあ、このいざ帰るキャラバンをするにあたってですね、いろんな団体さんも含めてですね、あのどうするかっていうのを、まあね、練りに練ってやるイベントなのでですね、その時に分かることも、まあ、僕自身がやってることとはまた違うところで動いてるプログラムもありますんで、まあ、来てもらったら絶対に分かるし、まあ、それを楽しみにして来ていただければ余計に嬉しいんですけれども。
そうですね。
ちなみにあの福塚さんはどういうきっかけでこの活動に参加することになったんですか？
そうですね、僕自身は仏教大学の学生であるということは前半にお話しさせていただいたんですけれども、はい、僕自身はですね、消防団の方に入っておりまして、はい、まあ、そこのことも含めてですね、親父おふくろの会さんともあの他に関係を持つことがありまして、結構僕自身がこの、まあ、今回出てるようにですねラジオの MC とかもさせていただくこともありまして、まあその親父おふくろの会さんのラジオ番組であったりだとか、まあ、このいざ帰るキャラバンの話もですねあのラジオで MC させていただきましたので、そういうのも含めてですね結構あのどうだっていうふうにお声かけをいただいたのがきっかけになってます。
実際カエルキャラバンに、はい、あの参加してみてどうでした？
そうですね、まあ、子供たちが楽しそうにやってるっていうのはもちろんなんですけれども、はい、まあ、親御さんたちも一緒に来て面白そうやなって言いながらこうみんなで写真撮影もしたりとかしてるのも見ながら、やっぱりその楽しいことってやっぱり記憶に残るんで、
そうですね、
まあ、これを、まあ、何が起きた時にでも対応できるようになるんではないかなと、それが楽しみでですね、今回のいざ帰るキャラバンの方にも参加させていただこうと思っております。
そうですね、恐怖だけで体が動けないってなったら大変ですもんね。
そうですね、そういう時のためにも知識は持っていただければと思っております。
しかも家族でいいですね。
そうですね、はい、
ではこの帰るキャラバンの詳しい日時や場所を改めて PR をお願いしてもいいですか？
はい、11月3日大宮交通公園の方でですね、はい、9時半から受付、10時から、カイコバザールとか防災体験プログラムが始まります、
はい、
12時頃から13時頃までですね、バザールとかプログラム終わりましてオークションが行われる予定で動いております、はい、近くはですね、京都市バス特37番大宮交通公園前、うん、京都市バス46番大宮交通公園前で降りていただければと思います、
はい、
あまりですね駐車場とかもないですので、できる限り公共交通機関などを使って来ていただけるとありがたいです。あとあのおもちゃをお忘れなく。
そうですね、
あのできる限りですね他の人も遊べるようなおもちゃを持っていただければと思います。壊れてるものとか、まあ、ご遠慮いただく可能性がありますので。
なるほど、買えるポイントも貯めてね、
はい、
いっぱい楽しいおもちゃもらえたらね、はい、いいですしね、はい、
そうですね、うんうん、みんなで家族でも来て楽しんでほしいですね。
そうですね、
僕もね昨日たまたま、はい、あの大宮交通公園に子供と遊びに行ってたんですけども、
はいはい、
まだ結構ね紅葉も残ってまして、
お観光にも、
うん、そうそう落ち葉もね一方してたんで、はい、まあ、そういうちょっとね子供さんと連れての外遊びなんかもね兼ねてね行ってもらえるといいかもしれないですね。
めっちゃいいですね。
めっちゃいいですよね、
うんうんうん、
終わった後でも全然残ったお弁当を食べてピクニックしても全然良さそうですね。
遊具もねたくさんあります、ね、
あ、そうなんですか、
はい、ゴーカートもね走ってたりするんで、
ね、あ、そうなんですか、
そうなんですか、
はい、なのでぜひ楽しんでいただければと思います。当然ね僕もいますんでまたその時はお声かけいただければと思います。
大きいお兄ちゃんがいたら福塚さんかな、
メガネで、
そうですね、
皆さんぜひ福塚さんにもお声をかけてみてくださいね。
はい、
はい、ハッピートーク、本日のゲストはいざカエルキャラバン in 北区から福塚スノーさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲お送りします。雨ざらしで初雪。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続きまして谷大ピックアップをお送りします。このコーナーではラジオを聴いている皆さんに知っていただきたい大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学音楽総部吹奏楽団から富永智香さんをお迎えしています。こんばんは、よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ということでですね、大谷大学音楽総部、はい、吹奏楽団っていうのはですね、大丈夫ですよ。団その吹奏楽団としてはですね、はい、どのような活動をされてるんでしょうか。
そうですね、まあ、吹奏楽団とあるように、吹奏楽を、やっている団体になります、はい、で学内の行事としては4月の新入生歓迎の若葉祭のステージでやらせていただいたり、はい、あとは先日あった11月の学園祭の方ですね、で演奏させていただいたりしています。でまた学外の方では他の大学の吹奏楽団さんと一緒に合同演奏会を行ったり、はい、またたまに依頼演奏が来るのでそちらの方で演奏させていただいたりしております。
依頼演奏っていうのは大体どういったものなんでしょうか。
そうですね、今年あったのは、そこの、 あのビブレの方で、はい、啓発活動か何かのオープニングでしたかねの、を吹いてほしいって言われたので簡単な曲を何曲か、吹かせていただきました。はい、
そうですね、あのこの吹奏楽団なんですけど私も何回か見てまして、は
い、そのありがとうございます。
そうです、あの中山くん、私のうちのディレクターを務めてくれている中山くんと、はい、あの同じコースの小林くんも
そうですね、
やってるってのかと。みんなどんな感じなんだろうと思って見に行ったりとかしてました。
恐縮です。
う
ん、はい、
なるほど、まあ、この今吹奏楽団さんもいろんな活動されている、学外も活動しているということをお話聞いたんですけども、うん、はい、この団員っていうのは今何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、去年ぐらいまでは本当に12、3とかっていう小規模な人数だったんですけれども、はあはあ、今年は1年生が14人も、
おお、はい、すごい倍増
揺らしてくれて今27人で活動させていただいております。
なるほど、それだけ多くなると全員出るっていうのは難しくなってくるんですかね。
そうですね、なかなか練習が授業とかで来れなかったりはするんですけど、でもその分、はい、少ない練習回数で集中して本番に向けて頑張って練習を行っています。
なるほど、分かりました。この富永さんは何の楽器をされてるか、はい、
そうなんですね、あんまり有名ではないんですけれども、はい、ユーフォニウムって
知ってますよ。最近ちょっと話題の、はい、
そうですよね、
やった。そうですね、まあアニメとかにも出てる、うんうん、あの金管楽器のちょっと抱っこできるぐらい大きいやつをやらせていただいております。
タイトルになってますよね。
そうですね、そのアニメの、はい、
何年ぐらいやってるんですか。もう
私は中学校1年生からずっとやってるので今年で7、8、来年で9年目とかになるんですかね。
すごい、
すごい、
プロとは言えない あの言ったらプロの方にとかいろいろあるかもしれないですけど、
で
も
だ
い
ぶ
ベテランですよ。
いやいや、そんなことまだまだ正直しております。すごい、
あれですか、吹奏楽部でですか、1年生から中1の頃から。
そうですね、吹奏楽、ここでも吹奏楽でまた大学でも懲りずに吹奏楽って感じで。
すごい、
なるほど、
はい、
まあ、その吹奏楽団さんは、はい、まあ、特徴とかこだわりっていうのはあったりするんでしょうか。
そうですね、まあ、人数が、まあ、去年よりは倍増したんですけれどもまだまだあまり大きくはないので、結構上下や性別、まあ、男女関係なく全員が仲良くアットホームな感じでやってますね。でこだわりと言っていいのかあれなんですけど、とにかく、まあ、自分たちも楽しんで演奏する、でお客さんにも楽しんでもらうっていうようなことを目指して活動を行っております。
大事ですよね。
大事です、本当に。
バンドでもそうなんですよ、自己満の演奏したらダメなんです
ね。そうなんですよね、ちゃんとお客さんも巻き込んでできるかがやっぱ、
はい、
気になってきますよね。
はい、これから行われる、ね、演奏会のことなども教えていただきましょうか。
ありがとうございます。
はい、
そうですね、来たる12月10日日曜日、
はい、
右京ふれあい文化会館さんの方で、はい、第29回定期演奏会を開催させていただきます。うんうん、会場が17時半、はい、で開演が18時からとなっております。はい、入場料は無料です。チケット等もないのでぜひ、お立ち寄りいただけたらなと思います。
はい、わかりました。
今回はどういった内容を演奏会ですか。
そうですね、2部構成で行っておりまして、うんうん、一部は、結構まあ、難しめのクラシック系、うんうんうん、で2部はあのいろんな、そうですね、まあ、 馴染みのあるポップス系をやります。でまた休憩時間に少人数の演奏であったりとか楽器紹介なども行う予定なので盛りだくさんの内容になっております。ぜひお楽しみください、
ね、小さいお子さんなんかもね、はい、楽しんで参加できるかもしれないですね、
は
い、
そうですね。
富永さん自身が今回の演奏会でここは絶対に聴いてほしいっていうのはどういったところですか？
そうですね、まあ、しっていうなら一部の最後にある曲で、はい、ベンスルダっていうの3つの冠でしたっけ、はい、ちょっとあのコンクールでもやられるような難しい曲なんですけれども、うん、まあ、それが結構一つの目玉になっているのではないかなと思うので、はい、でユーホのソロもあるので私じゃないんですけど
私じゃないのか
残念
じゃあね、そういうこうね、ユーフォニーのなんか演奏も聞いてみたいなっていう人もね、
ぜひ
最近話題のユーフォ
ニー、はい、はい、
じゃあそんな富永さんのね演奏姿を見に来ていただけたらなと思いますね、
はい、
はい、それでは谷大ピックアップ、本日のゲストは大谷大学音楽総部吹奏楽団から富永智香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お送りします。スピードでホワイトラブ。最後に大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたい様々なイベントなどの情報をお伝えいたします。本日のお知らせは3件です。大谷大学文学部社会学科及び環境 NGO 日本環境保護国際交流会 JEE 共催環境カレンダー原画展をお知らせします。環境問題を楽しく分かりやすく広めるために人形劇、エコネコ座の上演などを行っています。JEE が活動の一環として環境や自然をテーマに作成している環境カレンダーのこれまで発行してきた原画を展示しています。展示期間は12月5日火曜日まで。時間は月曜日から金曜日が午前10時から午後8時まで。土曜日は午前10時から午後5時までです。場所は大谷大学コール館1階ギャラリーとなっています。ご来場の皆様にカレンダーに使用されているイラストのポストカードのプレゼントもあります。入場無料、お申し込み等は不要です。お気軽にお越しください。
続きまして、大谷大学文学部社会学科主催社会学科公開講演会共生の現状と課題開催のお知らせです。社会学科公開講演会では社会学科の授業の一環として学外からゲストをお招きし開催する講演会で一般の方にも聴講を開放しています。今年度は京都拘置所から所長宮地茂光さんを講師にお迎えし、矯正施設における再犯防止に向けた様々な教育的取り組みや出所後の居場所づくりなど矯正の現状と課題についてお話しいただきます。開催日時は11月30日木曜日午後1時から2時30分まで。会場は大谷大学2号館2階2202教室です。参加にあたって申し込み等は不要です。当日直接会場までお越しください。
先ほど谷大ピックアップに出演していただきました大谷大学音楽総部吹奏楽団によります第29回定期演奏会をお知らせいたします。今回で29回目を迎えます当演奏会は数年ぶりにホールで行うことになりました。第1部シンフォニックステージ、第2部ポップスステージの2部構成でお送りします。第一度皆様にお会いできることを楽しみにしています。日時は12月10日日曜日、会場午後5時30分午後6時となっております。開演午後6時となっております。会場は京都市右京ふれあい文化会館、 JR 山陰本線嵯峨野線花園駅下車徒歩6分です。入場無料、チケットなどはないのでお気軽にお立ち寄りください。以上、大谷大学からのお知らせでした。それでは最後に一曲お送りします。モンキーマジックで愛してる。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さあ今回も ね、2つのゲストに、はい、2人のゲストに来ていただきましたけども、まあ、おもちゃの交換会って面白いですよね。
面白いですよね。なんかそのバザールって結構ありますけど、実際参加されたことあります？
ないですね。
あ、ないですか？
一回もないですね。
めっちゃ楽しいですよあれ。
へえ、なんかその交換し合って、はいはい、私はこれあげるからじゃあこれちょうだいみたいな。
なんか買い物とかもしたことあるんですよ、古いものを売ってっていう、その結構買い物がもう残ってきたらめっちゃ値段安くなってっていうのを狙うのがめっちゃ楽しくって
どれだけ安く買えるか。
そう、どれだけ安く。でもそれはよくないんです
よ、まあ、ちっちゃい時使ってたものがね、はい、買い叩かれていくのみんなは忍びない
あ、確かに、ね、売る側はちょっとああ忍びないかもしれないですね。
そうそう、まあ、そういう意味ではね、なんかこう大事にしてた物同士を交換するっていうね、その仕組みはすごく、ね、
いいですよね。なんか相手がどう使ってくれるかなとかも想像したり、
そうそうそう、
自分は逆にどう使おうかなっていうのを想像したりとかもするの楽しいですよね。
まあ、この取り組み自体はね、いろんなところでされているので、実際にこう別の、ね、イベントで、ポイントがある人はここにまた持ってきてそのポイントを使えたりもありますし、まあ、今回ねこの帰宅の取り組みで溜まったポイントは、はい、まあ、そこで使い切れなくてまたちょっと別のね交換会とかでも使えたりするので、
うん、そうなんですね。
だからいろんなところもねイベントにまたお出かけしてもらうのもいいかもしれないですね。
なんか防災の方もすごい興味深いですよね。
あれすごいですよね。
すごいですよね。私20年生きてて、実は災害に遭遇したことないんですよ。
僕もないですね。
なんで明日は我が身だと言わんばかりに、皆さんもぜひ行ってほしいですよね。
何があるか分かりませ
んね。そうなんですよ、ね、ほんまに明日に あるかもしれないですし。
そうですね、本当にそのためにも皆さん備えをしっかりしていただいて、
ね、はい、備えあれば
家族で、ね、一緒に参加すればね、はい、なんかあった時にね、お互いちょっと安心、
カエルバザールであったやん、バザールじゃない、カエルキャラバンであったやんってなりますもんね。
そうですね、じゃあもう3日にはもうカエルのそのカエルキャラバンに行って、
はい、
10日には楽団の演奏を聞きに行くと、
はい、
もう完璧です ね、 いいですね。12月のね予期がね、はい、じゃあ皆さんもねぜひ、ご参加してください。
はい、
大谷大学ハッピーアワー、本日はこれで失礼します。お相手は2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の赤澤清隆でした。また来週、さようなら。